先ほどの証し、感謝でした。もうそれだけで何も語らなくていいなと思うぐらいですけども、神様が証を立てさせてくださる、そのことを今日ともに確かめていきたいと思います。今日箴言の31章の最後の部分を見てまいります。25節から31節を拝読いたします。旧約聖書の1136ページ、今日ここから見てまいりますので開いていただければと思います。その箇所、それ以外の箇所引きますけども、耳を傾けていただければと思います。箴言第31章25節から31節。力と気品をまとい、微笑みながら後の日を待つ。知恵をもって口を開き、その下には恵みの教えがある。家の者の様子をよく見張り、見守り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女をたたえ、夫も彼女を褒めたたえて言う。力ある働きをする女は多いが、あなたはそのすべてに勝っていると。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし、主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手が稼いだ身を彼女に与え、その技を町囲みの中で褒めたたえよ。天の父様、主を恐れる女は褒めたたえられると、周囲にそのように褒めよと呼びかける歌を今読みました。私たちはそれにふさわしいだろうかと、そのことを見て恐れるものですけども、主がそのようにしてくださると信じる信仰を増し加えてくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みが豊かに明かしされますように、この弱い者の唇を清めて用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。箴言のこの最後の詩は、知恵の満ちた方が作られたんだと思います。優れた妻についてのアルファベット詩と言われており、詩編の119編もそうなんですけども、ちょうど段落の、始めが、英語で言うと ABC と、日本語ですと I U と、そういう22文字 の、 ヘブライ語のアルファベットがその段落の始めに付けられています。よくそういうふうにまとめたなと思うんですけども、この詩の中に祝された婦人の姿が明かしされるのを2回に分けて見てまいりました。先月は耳の痛い話と評価をいただき恐縮していますが、無理と、そういう反応がありますけども、無理を承知でお話しさせていただきました。なぜなら、信仰は、アブラハムがそうであったように、人の力で決して不可能なことを神様が実現してくださると信じることが信仰だからです。アブラハムは、ただ信じて出発しました。その結果、全世界の人々が神様の祝福を受けるその初めとなることができました。そしてアブラハムに習って 主の約束が必ず実現すると信じて信仰を持って従った者は祝福のもといとされるのです。その一つ一つの証がこの婦人の優れたあり方を証ししている詩にも記されています。前半の部分、前回見ましたことではしっかりとした信仰が信頼を築く、信頼されるということが証しされていました。信仰を通して神様の祝福に満たされて、そして誠実に勤勉に家族を支えて内外の信頼と良い評判を築いている婦人の証でした。これは、たくましく勇ましく腕を振るタイプじゃない、女性にも当てはまります。タイプは様々でありますけれども、主の救いによって私たちはこのように祝福されているのです。さて今日はこの、祝された婦人の詩の後半の部分、これもまたちょっと無理と言われるかもしれませんが、神様がなしてくださると信じたいのです。この後半部が言おうとしていることは短く言うならば、人にとって主を恐れる信仰こそ褒められるべき美点であるとまとめることができるでしょう。主を恐れる信仰こそ褒められるべき美点、それは婦人に関わらず独身であっても、また男性であっても同じだと思います。共に確かめてまいりましょう。まず25節から27節を通して、信仰のもたらす祝福は優れた品位と知恵と働きをもたらす、信仰をもたらす祝福は優れた品位と知恵と働きをもたらすということを確かめてまいりましょう。もう一度25節から27節を拝読いたします。力と気品をまとい、微笑みながら後の日を待つ。知恵をもって口を開き、その下には恵みの教えがある。家の者の様子をよく見守り、怠惰のパンを食べない。この内容に入っていく前に、改めて主を恐れるということはどういうことかということを、まず前提として見ていきます。主を恐れるとはどういうことか、聖書には恐れるという言葉が、いろんなニュアンスで記されています。日本語では漢字を当てて if 恐れ多い方を敬うという意味の恐れと、一般の怖いとか不安だとか、そういう恐れと、発音は同じなんですけれども、ニュアンスが違う言葉を言い分けていますね、字において。しかし、聖書の元の言葉では同じ言葉なんです。広い、意味を、当てています。何しろ、中国語もそうなんですけども、日本語も、日常生活の語彙が、あまりにも多くって、習得するのが難しいという言語です。 まあ、中国ではですね、ちょっと全然違う話なんですけど、多くの字を作るなと、国が滅びるからと言われています。まあ、漢字は組み合わせてですね、いろんな意味を当てられるので、もそうなんですけども、日本語は、外国語を、貪欲に吸収する言葉なので、漢字由来の言葉、そして世界のいろんな言語の言葉もカタカナにして入れて、そして方言がもう山ほどあり、そして何しろそうですね、いわゆる認証代名詞、普通ですと私は私、あなたはあなた、彼は彼、彼女は、そしてそれあれと、まあ、それぐらいしか数ないんですけども、あなたということでも山ほど状況に合わせて、そして、立場の違いに合わせて、驚くほど、いろんな言い方しますよね。もう外国の方はもうそれだけで頭抱えると言うんですけども、まあ、そういうことはなくて、聖書の旧約聖書の言葉はごく短い、少ない語彙で、書かれていますので、その中に大きな広がりがあります。余談はそこまでにさせていただきますが、死を恐れるとは、言い換えれば、死を愛し、信頼し、そして感謝しているゆえの恐れです。恐怖という意味ではなくて、尊敬と感謝、そして、威厳ですかね、清さに対する反応としての恐れなんです。まず神様がどんなに偉大なお方であるか、神様の力と知恵と、またその清いご人格、そして存在そのものの偉大さと清さゆえに敬う、そしてこの方は素晴らしいと神様に栄光を期す信頼、また信仰ゆえの恐れです。この方を侮ってはいけない、大切にしなくてはいけないという意味の恐れ、それに加えて神様が豊かに許してくださるゆえの恐れです。神様は私たち不完全なものの罪を許してくださいます。懲らしめられるから罰を受けるのが怖いから従うんではなく、こんな、もう裁かれて当然、懲らしめられて当然の私を許して、そして受け入れてくださる、愛してくださる、顧みてくださる、そのことを覚えて感謝して、この方をがっかりさせないように、愛されているものに、許されているものにふさわしく神様に喜ばれるように歩もうという恐れです。また神様の憐れみと恵みのゆえの恐れです。どうして私をこんなに顧みてくださるんですか、どんなに私をこんなに愛してくださってるんですか、もったいないですと、そういうあまりにもったいないことをしてくださるゆえに、この方を大切にして、この方をがっかりさせないようにしたいという恐れなんです。そしてさらにこれらは神様の愛や恵みや許し、それに伴う期待が私たちに与えられてますね。それに応えようとする熱心として現れる恐れです。 神様を大切にしたいという愛、神様にお仕えしたいという奉仕、神様、この神様に自分を捧げて歩みたいという献身につながっていきます。まあ一言で言えば、こんなによくしてくださったんだから私もお答えしたいと、という恐れです。このように清くて正しくて愛に満ちた神様を恐れるときに、私たちは力と気品をまといます。愛されている家、そしてその愛してくださる方が清くて偉大であるゆえになんです。神様の清さ、愛、真実、さらに柔和や謙遜、これら神様の優れた品性、優れた人格に触れると、それに影響されていくんです。力と気品、そして微笑みながら後の日を待つと言われていることを具体的に見てまいりましょう。まあ、聖書の力っていうのは握力計とかですね、力を測る機械に測られるんではなくて、物事を成し遂げる、良い実を結ばせる能力を指しています。ですから腕力なくていいんです。力ある人になれます。物事を成し遂げ、そしてその良い影響によっておのずと周囲も祝福されるようになる、これが力です。気品、それは神様の清さや配慮や美しさ、あらゆる点で素晴らしいところですね。それをいただいて内側からにじみあふれてくる素晴らしい性質、これが気品です。そしてそれは周囲に良い感化を与えます。私たちそれぞれの持ってる雰囲気ってどうしても周りに影響を与えますよね。機嫌が悪かったら、機嫌が同じく悪くなってしまったり、恐れを与えてしまいますし、機嫌が良かったら周りは喜んで、くれますし、安心です。元気さは移っていきますよね。その反対もありますよね。元気がなかったら周りもしぼんでしまいますし、またイライラしてたらそのイライラが、言葉の通じない子供にも伝わっていきますね。気品は良い影響を周囲に、広げていきます。そして微笑みながら後の日を待つと、微笑み、つまり喜びと希望を持って、そして、今は大変なんですけども大丈夫、そう周りを落ち着かせ、そして安心させる、そういう存在であるっていうんです。さらに26節、知恵を持って口を開き、その下には恵みの教えがある。知恵とは良い知識を 持って、それを、良い方向に導いていただく力なんですね。分かっていてもできないでは知恵ではありません。良い判断をし、それを実行できるのが知恵です。その言葉を聞いてですね、分かってるけどできないよっていうんじゃなくて、そうだな、できますよね、一緒にやりましょうと、そういうふうに導くのが知恵です。知恵を持って口を開き、その下には恵みの教えがある。感謝し、喜んで、そして希望を持って対処できるようにさせるのです。どうしてその力があるか、その知恵があるか、神様が知恵と力に満たしてくださるからです。恐れるな、私があなたと共にいるという方を信頼しているからなんですね。私たちはいろんなことを保証できません。大丈夫と言っても、確かにダメと言ったらダメになっちゃうんですけども、大丈夫と言っても責任取れないことも多いんです。でも神様が守ってくださるから大丈夫ですよということは言えます。有名な出来事ではパウロが、伝道旅行で、捕虜となってローマに向かうとき、嵐の中でもう船は、波に揉まれ、そして、静まりないでやっと、どこに着くか当てもないという中で、大丈夫ですと囚人であるパウロが皆を励まして希望を与えました。そのように皆がもう戸惑って、恐れて、これじゃダメかもしれないという中に、大丈夫と言える平安と希望をもたらすことができます。主を恐れる者は他のものを恐れないんです。そして恵みの通り置き管として用いられます。また主を恐れる者は主に倣って勤勉に働くことができます。27節、家の者の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。神様の愛と知恵と配慮と力に満たされて、人ともに家族を守り、そして勤勉に仕えると。怠惰のパンを食べないとここに書いてありますけども、前回でしょうか、怠惰とは何かということ、ただ何もしないということではなくて、気分次第であることが聖書の言う態度だということ。やりたいときにはもう頑張るんですけども、気に入らないことだったら何もしようとしないと、人に押し付けようとする、これが怠惰です。自分の気分ではなく、主に喜ばれることを求め、またその状況に合わせて配慮して言葉や手を動かすのです。それが可能なのは、主が共におられ、主がうちに住んでくださるからです。パウロは、もはや私ではなくキリストが私のうちに生きておられるのですと、ガラテヤ人の手紙の2章20節で証ししている通りです。あまり褒められた状況になかった、コリントの教会にパウロはこう語っています。私たちには、つまり、パウロにもコリントの巨大姉妹にも、です。私たちはキリストの心を持っています。 それは信じた誰にも当てはまっています。それがこの素晴らしい力と気品、希望、知恵、恵み、そして忠実さ、それをもたらすのです。死を恐れる、つまり死を信じ大切にしていたら、このような祝福、優れた品位や知恵や働きは主が与えてくださいます。大切なのは死を恐れることです。さて、2番目に覚えたいことは、この信仰、死を恐れることのもたらす祝福は、どんな有能な人よりも勝っているということです。主を恐れて信仰のもたらす祝福をいただいた人は、どんな有能な人よりも優れているんです。28節29節をお読みいたします。その子たちは立ち上がって彼女をたたえ、夫も彼女を褒めたたいて言う。力ある働きをする女は多いが、あなたはそのすべてに勝っている。この祝福は人間的な能力によらないんです。子供たちが立ち上がり、夫も死を恐れる婦人を称賛すると記されていましたね。まあ、こういう報いってなかなか受けられない主婦の仕事という部分があり、まあ、だから外に出て働いて評価を得たいということがよく言われています。家事はやって当たり前、しかもやらなかったらひどい評価を受けるという部分があります。育児は まさにそうですよね。子供が泣いているだけで叱られるというのは辛いことです。確かに様々な製品が作られ、道具が作られ、サービスが与えられて楽になっている部分がありますけれども、いろんな情報が溢れて大丈夫だろうかという不安もあり、また道具はいっぱい増えてもですね、人間関係の豊かさ、地域社会の豊かさというのは各自が孤立していく中で、家事はその点で困難になっています。そして負担に思え、また評価されないことで辛い思いをすることが増えているんじゃないかと思います。評価しようとしない家族、子どもたちや夫の問題もあると思います。申し訳ありません、男性を代表してごめんなさい言いますけども、同時に女性自身も自分の、していることによく満足できないというか評価できないで、自分の自慢できるものを家庭でなく、妻という立場にではなく社会における立場に求めてしまうことが、あるんではないかと思います。しかし聖書はそう言ってませんね。家庭での働きにおいて大変な評価と称賛が婦人に与えられています。子どもたちが座ってじゃなくて立ち上がって褒め、また夫も最高の評価をするようにと命じてるんじゃないんですね。そうなると 命じられてやったらですね、これって嫌ですよね。今日は母の日なんだから、母の日だから、今日は楽させようとかですね、持って回ったことをされたら、何よりマシかもしれませんけども、じゃあ普段の日どうするのよという話になってしまいます。そうでなくて、もう褒めたたえざるを得ないように、自然に褒めたたえるようにされる。それが一番感謝なことです。しかも最高の評価です。どんな優れた女性よりも勝っていると褒めたたえられる。まあ今で言うと、もう、新聞や、また、テレビやネットでですね、スーパー、レディーとかですね、まあいろんな評価で、ちょっと昭和な言葉言って申し訳なかったですけども、いろんな素晴らしい評価を得ている方たちがいます。その方よりも勝っているという評価をいただくのです。今で言うと成功したキャリア女性に勝っていると。そのように言ってもらえたら幸いです。もちろん、主を恐れる女性は人の評価で一喜一憂はされないと思います。主にあって感謝し満足しているからです。褒められようと思ってどうしていたわけではなかったと思います。何しろ神様がこんなに良くしてくださっていることを知っていますから。このように右の手がしていることを左の手に知られない、そして忘れてしまうような女性だったと思います。そういう方が最高の褒め言葉をいただいて、神様が崇められるようになります。これが信仰による祝福です。パウロがこう言っています。第二コリントの4章7節、開きますので、聞いていてください。第二コリント4章7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。主を恐れることは、このように気が使えない中で素晴らしい宝を満喫し、そしてその輝きを周囲に広げて、言葉に現れないかもしれませんけども、豊かな称賛を得る器へと私たちを作り変えてくれます。そして、今はどんな有能な人よりも勝っているという評価でしたね。もう一つ素晴らしい評価が与えられていて、それが箴言31章の最後の言葉です。30節、麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし、主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手が稼いだ身を彼女に与え、その技を町ごこみの中で褒めたたえようと言われています。どんな能力のある、実績のある女性よりも素晴らしいと言われ、どんなに麗しい女性よりも、どんなに美しい女性よりも素晴らしいと言われると聖書は約束しています。 ちょっと頭の、耳の痛い言葉ですけど、麗しさは偽り、美しさは虚しいと。そういう、そうない場合もあります。本当の麗しさ、本当の美しさというのもありますけども、ここであえて、麗しさは偽り、美しさは虚しいと、美を追求する方から反感を返そうな言い方をして、特に男性がこれを、また女性がそれを言ってもですね、微妙なことになってしまうかと思いますけど、聖書が言ってますので。確かに、見かけだけの麗しさということもあり得ます。俳役に合わせて、どんな人格の方も演じ分けますよね、特に名優の方は。それは仕事だからなんですけども。同様に、そのように装うことで、良い評判や益を得ようとすることが世の中にはもちろん起こり得ます。同様に、美しさが虚しいということもあり得ます。どんなに服装や、また、化粧で美しく整えたとしても、それが内面の美しさには結びつかないこともあります。その時に、虚しく、また、偽りと、いうことになります。しかし、主への恐れは偽ることがなく決して虚しくなりません。なぜならば、主が真実なお方であり、決して失望に陥らせない方だからです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。あなた方が実を結び、その実が残るためですと、主は私たちを選んだと告げています。そして、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからと、パウロも明かししています。私たちは素晴らしいものではないかもしれません。神様はむしろ劣ったものを召してくださいます。牧師である私自身も立場上尊敬していただいていますけども、決して褒められるものではありません。しかし、どんなものであっても、本当に素晴らしい方を褒めたたえましょう。それが私たちの栄光になりますから。自分を褒めるのではなく、主を褒め、自分を称賛するのではなく、主を称賛する。そのように主を恐れる者は、主と共に褒められます。本当に素晴らしいと言えることは、主を恐れることなんです。主を第一としていることなんです。私たちは時々いつの間にか人間的な要素を重視して、それを褒め、あるいは、評価して下げたりと、そういうことをいつの間にかしてしまうことがあります。感謝することは素晴らしいことです。褒めることは素晴らしいことですけども、一番褒めるべきお方は主なんですね。感謝すべき方は主なんです。船橋教会ではありがとうございますという言葉が大変よく聞かれて、また素晴らしいと、足りないものを褒めてくださるのは感謝なんです。でも、相手言わせてください。私を褒めないでください。 罠に陥りますから、主を褒めてください。兄弟姉妹においても主を褒めましょう。人を恐れずに主を恐れましょう。それが最終的に私や姉妹方お一人お一人が褒められるべきものとされる道ですから、すべてのものは主がくださった恵みです。そして褒められる方は主です。それを忘れなければ私たちはこの世の、虚しくなる、期待やまた誇りに、囚われて、失望することはなく、真の称賛をいただくことができます。特に主はよくやった良い忠実なしもべだと、私はあなたがを愛している、また、あなたは私の尊い花嫁と言って、いただけるのですから。最後に第一ペテロの、3章の3節4節、何度かお読みしました。そこを読んで終わります。第一ペテロの3章3節4節です。あなた方の飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値をあるものです。このことは主を恐れ主を大切にすることで私たちのものとされていきます。目指しましょう。天の父様、私たちには頭の痛い、優れた婦人の、歌ですけども、主を恐れる女は、また主を恐れる人は褒めたたえられる、この言葉を心に刻んで歩ましてください。イエスの名前によってお祈りいたします。